カレンダー見たら私白丸やだからいいことが起こってるんやなで言ってたら今日朝電話があって女房の妹 の, あのお父さんがまだ亡くなってたんですよ。だいたい一つお葬式があと3つ続くな。ああ一つ目が私なかったよかったわでも下手したら私三つ目になりそうまあ、あの次にねお寺でもそうですお寺で檀家さんのお葬式があると三つ続くから、まあ、祝い事も三つ続くまあ今はないからないからのりたけさんやめまあ物事は順番通りとは決まってませんけど、人が死ぬというのは寂しいということがありますけどでもやっぱり死んでてもらわんと後が人変えていくと、死ぬということがどういうことなのか命というものがどういうものなのかというのが宗教の起こりですよね。世界中の宗教だからどんな宗教も命と何やろか自分はどこから来たんやろ死んだらどうなるんやろという不安や思いが宗教を生み出していってるわけですね。で生きている中で太陽やとか雨やとかのおかげで生かしてもらってるというので太陽を神様と思ったり雨を神様と雷を神様と言うんですね。そこで世界の宗教というのはいろんな宗教が生まれましたけどそれは人というものに対する捉え方によって宗教が違ってます。代表的な世界の宗教でキリスト教やイスラム教っていうのはイスラム教とキリスト教はもともとスタートが一緒のもんですけども人間や宇宙を作った神さんっていうものが私たちの目には見えんけどどっかにいてでその神さんが私たちだから人間はどっから来たかというと神さんが作ったで聖書を読むとその神さんが作った中に人間の餌として牛や馬や地を走る獣を空を飛ぶ鳥それから海に泳ぐ魚を人間の食料として神さんが作っておいてくれたという考え方便利な考え方やろうなだから海に泳ぐ魚空を飛ぶ鳥地を走る獣は人間の餌やから霊魂を認めたり犬や仏教の方では動物も植物も人間と同じ命を生きているって捉えますけどキリスト教の方は違いますね。ですからキリストさんの祝いに七面鳥を焼いたりな豚や牛の丸焼きにしたりするわけですね。でその中で今はクジラを取ったらあかんという声が起こっていますがクジラだけは海に泳ぐ魚やなくてあれは海に泳ぐ動物やからだからクジラを食べたらいかん神は許してないというので捕鯨大反対するわけですね。キリスト教のだからあれは環境を守るためにとかなんとかっていうふうに表向きはそう言ってるけど本当はキリスト教の教えに反するからクジラを食べるのはやめましょうというのが元々の思いです。だから今クジラ増えて困っててもやっぱりそうじゃないかっていうキリスト教の方では言い張るわけです。それがキリスト教の正義の捉え方です。そして人間はじゃあ死んだらどうなるのかというと千年王国、まあ千年間国が続くんだそうですけど、千年続いた終わりが世紀末っていうわけですね。だから2000年を迎えるときには世紀末で大騒ぎをしたわけですが、それはキリスト教の考え方で、千年王国が終わって世紀末を迎えたときに神さんが裁判を開いて、そのときに神を信仰している人は天国で連れているけど、それ以外のものは地獄に落とす。だからその裁判があるまで待たなきゃならないという考え方やから、キリスト教のお葬式は遺体をそのまま土に埋め込めますね。大きな棺で真空にして保存するとか宇宙に打ち上げて保存するとか、冷凍にして肉体遺体を保存するとかっていうのは非常に盛んです。でそれは裁判がある時に体がなかったら困るから残しとこうというのがミイラにして残す考えです。でこれは中国の方でもそういう考え方があって人が死んだらまた生まれ変わってくるそのまま生まれ変わった考えなんですね。ですから真の始皇帝なんかもミイラのまま治めてそして 目が覚めた時に周りに今までと違う環境だったらいかんから言うて、競馬用っていう兵隊さんや日常を使ってたものと同じものを作って、お墓に埋めるとかっていうふうな、日本の古い神道の方でも人が生まれ変わってきた時になかったら困るからって言って装飾品を納めて、今は毎回の文化財で発掘すると装飾品が出てきたりしますね。絡みが出てきたり、釣りが出てきたりとかで、ああいうのも生まれ変わってきた時に困るからっていう考えで、だからああいう形で埋蔵文化財で発掘されてるのは、私は中国が韓国の影響を受けてる墳墓だろうなと思いますね。日本の日本人の捉え方からいくと、人は死んだらもう魂が空の上に登ってしまって、天の国、黄泉の国って言うんだけど、その黄泉の国へ行ってしまうから、もうこの世とは関係ない、だからもう土に埋めて土に戻ればよし、というふうな捉え方で、ですから日本の神さんの方では、人が死んだら黄泉の国、天の国へ上がって、でそこで神さんになる。でゴロゴロっていうのは神さんが鳴ってるので雷というとかっていうふうな場合もお話したけど、そういうふうな捉え方になっている。で仏教の方はどうかっていうと、仏教の方はそういう中国の影響を受けて日本に伝わってますから、日本の今の仏教の捉え方っていうのは中国の影響と日本の神道の影響と受けた仏教の解釈ですね。で六道輪廻って生まれ変わり死に変わりするっていう、六道輪廻を捉えるから、人間また生まれ変わってきて死んだら犬になるかな、ガキに帰り行くか動物界に行くかっていう話になっていくわけです。で初何か2なのかってこれでも一の初何かが終わったところですけど、その7日7日の旅をして、仏様の世界へ近づいていくというか、冥土っていう世界へという捉え方になっていくのは、中国とインドとの教えが合併した捉え方です。で、人が死んだらもう、仏教のお釈迦様自身は人が死んだらもうおしまいというふうにおっしゃってることもある。でまた生まれ変わってくるというふうに捉え方もある。お釈迦様のおっしゃる命っていうのは、私の肉体とか私の体が生まれ変わってくる、三木随法がまた生まれ変わってくるというものではないわけですね。でなぜかというと、仏教では無我というのを大切にされました。我がないっていう。で我がないんやから三木随法というのはいないわけです。仮に三木随法と名付けているだけであったら、それを自分がまた生まれ変わってくるとなるのかな、もう仏教の考え方とは全然違う。でも何が生まれ変わってくるんやったら、同じ命、自分の命も人の命も草木の命も動物の命も仏さんの命も全く同じものであって、たまたま大きな命の中のその一部分を自分が捉えてるだけにしか過ぎないっていうのが仏教ですね。ですからあんまり面白くないんです。面白くないっていうのはおかしいと思う。なんとなくな、自分がいてまた自分が生まれ変わってくるようが楽しみやんな、ところが仏教は実はそうやないんですね。でじゃあ死んだらもうおしまいかっていうと、おしまいなのは肉体だけであって、命、自分の命ではなくて命って言われて呼ばれるその生命そのものは永遠のもんだというふうに言っているわけです。でその辺の話が今日のこの授業本に説かれるわけです。ですから妙法蓮華経如来寿経本第16というのは寿経の寮について書いてあるわけです。だから寿経本というんですね。如来仏様の寿経の寮について書いてある。で私たちは60で死ぬ、80で死ぬ、父は90で亡くなったわけですけど、寿経の寮、だからたった90年の命が鳥ヶ市弥三郎の命だったというんですけど、これは肉体年齢の命です。だから命というのは永遠にあって、で生まれて死ぬ時のこの間、これは世の中にいた寿命というので生寿という言い方をしたりするわけです。それから命そのものはずっとあるんですけど、たまたまこの間を人間としていろんな行為をした年齢らしいので、幼年っていう言い方です。幼年何歳、幼年90歳っていうと、肉体を持ってこの世に見た世の中で過ごした寿命が90歳であって、そのものは無料なんですね。でこの無料の命っていうのは仏様もそうですから、すべてのものがそうで、 それで、阿弥陀如来も無量寿仏って言われるわけです。永遠の命を持っている。無量寿経っていうお経が阿弥陀経なんですけど、阿弥陀経の一つなんですけど、そういうふうに説かれます。だから、これの捉え方はいろんな説が、説っていうか、お説教で言い方をするんですけど、こっちと捉えてね、こっちの流れっていうのは永遠に動いてるけど、お和解は2時から3時まで行いますっていうのは、24時間ずっとあげたら、こっからここまでだけやりますっていうから、時を刻んで説明するやろ。だから、それは時をこっから引き取って刻んで言うから、時刻って言い方するのかな。何時から何時まで。もう時は永遠であって。1日は24時間って言ってるのは、こっちだって言って、時刻を言って、時は永遠なんですね。だから寿命も永遠なんです。これがこの寿命法。ところが私たちは、肉体を持ってるのが自分の人生やと思ってしまってますから、お釈迦様さえもインドで80歳で亡くなられました。というので、お釈迦様はもう80でインドで亡くなってしまったから、もうおられませんというふうに。捉えるわけですね。で、ただ世間の人はみんなそのように捉えます。だから小東安三郎も90歳で亡くなったからもうこの世にいませんのでというふうに捉えてます。でも私はいつも私と共にいるし、そばにいるんですよというふうに説明するわけですけど、これ説明してみてもなかなか実感としてはわからないかも。それでも三木上達が亡くなった時も新年を迎えると三木上達宛ての年賀状が来たりしてな本人いないから、だから死んだことを知ってる人にとっては死んでるけど、死んだことを知らない人にとっては死んでないわけよ。と東田三郎が、要は井口さんが知らんかった二人でさっき会いたいって言ってくださったけど、だから井口さんは死ぬまでは小東田三郎は生きてきてたわけよ。私も胃がんになったけど、1月15日に医者へ行ってカメラを飲んで胃がんが発見されるまでは胃がんとしようだよ。だからお医者さんに言ってのはあんたがわし胃がんにしたんやろ、私ここで診察受けるまでがんとしようだよ。だからそんなもんでね、自分が認識するかどうかっていうことで病気ってなるわけです。だから昨日も不教師会の総会があって、新年会は入院してて、で今日昨日が総会で行ったら、会長さん元気で戻ってきてくれてよかったよかったよみんなに言ってくれたんですけど、その時にも私は胃ががんであって、私はがんと違う。肉体っていうのは仮のものやから、肝臓も人の肝臓で生きられるし、心臓も人のもので生きられるんやから、この臓器が、だから私胃ががんであって私はがんと違う言うから、いやお前は京都のがんやりますだから病気というのは、あんたらは病気でないと思ってるかもしれないけど、いっぺん医者行ってみ、すぐ病気にしてくれはるなぁと、おっかでできてくる。だから知らんからそれがないと思ってるわけです。死というものもやっぱりそういうもんだろうなと、しみじみ思います。では今日はこの重要本を読みます。もうこれもまた次第の前半の習いの縮めてありますけど、その時に世尊もろもろの菩薩の三度生じて山たることを知ろしめして、これに告げてのたまわる。これは菩薩が教えてくれ、本当のことを教えてくれて何べんも聞くんですね。で、何べんも何べんも聞いて、三べん聞いたから、じゃあお話ししましょうって言ってお釈迦様が話をされました。何だち明らかに聞け、如来の秘密神通の力を。一切世間の天人および阿修羅は皆今の釈迦牟尼仏釈師の宮を入れて大野城を去ること遠からず、道場に出してあの子たら303菩提を得たりと思い、しかるに善難し、我実に成仏してより、この方無量無変百千万の子なりたこうなりと答えられるわけですね。これ釈迦牟尼、皆今の釈迦牟尼仏は釈師の宮を入れてっていうのは、これ釈迦族ですね。釈という名字です。だから釈師と書いてあるんですね。で、釈迦族の宮というのはお城ですね。王子様でしたから。だから釈迦族の、カピラ城というお城でしたけど、カピラ城を出て、で、ガヤという町、ガヤ城を去ること遠からずって、ガヤ城の近くで修行林があって、でそこで修行して、そして、ブッダガヤ、このガヤ城の近くで悟りを開かれたので、ブッダになられた、ガヤの町というので、ブッダガヤと今では言いますが、 矢の仏陀ヶ谷の菩提樹の木の下に座って、それを道場に座ってって書いてあるんですね。あの子から三脈三菩提を得た。だからお釈迦様は30歳、あるいは35という説もあるけど、菩提樹の下で初めて仏になられましたっていうふうに習ってるわけですね、伝記上は。で、あんたたちはそう思ってるかもしれんけど、実に私は昔から仏だったんだ。我父に成仏してよりこの方無量無遍百千万年となりたこうなりと答えた。でその時に仏大菩薩に告げたまわきもろもろの善なる日、今まさに不妙に何だ日に戦後すべきこのもろもろの世界のもしは未人を置きおよびおかざるものをことごとく持って切りとなって一人を一方とせん我成仏してよりとこの方またこれに過ぎたること百千万のくなりた後期となりこれよりこの方我常にこのシャバ世界にあって成功強決また余所の百千万のくなりた後期の国においても修行を通りするわけです。これはこの宇宙の広さを表現してるんですね。で今は人工衛星や何か打ち上げて発足天文台いうのは宇宙へ 天体望遠鏡を打ち上げて宇宙から天体望遠鏡で観察したやつを今日本地球に送ってきてますね。だからもう本当に遠いところの国が望遠鏡で見られるようになってで NHK あたりでNHK スペシャルで放送してると今まで土星っていうと丸くて輪っかがあるぐらいかな私は認識がなかったけどその土星の輪の中をずっと通っていったりね実に詳しく見られるようになった。これがこの広大な宇宙でこの地球っていうのは銀河系っていうのがあってその銀河系の中に太陽系っていうのがものすごくたくさんあってその太陽系の一つが地球やからねだから太陽系っていう話ややこしいけど地球が太陽があって太陽の周りを地球が回ってるわけですね月とでこれが太陽系というわけですけどこの太陽系がもうものすごい数があるのがこういう形をしてるらしいけど銀河系と言われるのかな大きな渦巻きもまた猫ちゃんになるかなだからこの一つの銀河系の中にものすごくたくさん の地球と同じ条件があるわけですだから人類が他にも人類と言えるかどうかわからないけど他にもいるやろうというのはこれは間違いなく言うというのが今やっとこの地球から人工衛星が飛び出してこの辺に行ってるだけですねでこの辺ずっと回ってるわけですで宇宙開発とか言ってるけどこの辺のことだけやってるかなで太陽の周りに回ってるのはこの地球の周りだけ行くとこれも人工衛星が回ってるでこんなのがものすごくたくさんあるのは一つの銀河系ですこれを銀河これが銀河これが一つの銀河で今度ここから地球からボーンとロケットを打ち上げてこの辺まで行ってこの辺から望遠鏡であちこち調べてるとこの銀河がまだいくつもあるんですねだから地球の果てってのはどこや宇宙の果てはどこやって言ったら果てしないだからもうちょっと人間では想像できないでそういった宇宙をもうお釈迦様の時代インドではもう当然のように受け取ってたんですねでこのもろもろの善男子の中に何でもねもろの世界のもしは微塵を置きおよびおかざるものって書いてあるんですけどこの前の教養とこういうふうにたくさんたくさんあるこの国を全部集めて粉粒にすりつぶしてで東へ向かって一粒ずつ置いていくってことですでこれをすりつぶしたそれをみじんっていうわけね、うん、そのみじんが全部なくなったなくなってしまうとものすごく広大な世界それをもう一回集めてまたこれをみじんにしてでそれをまた一粒ずつ置いていくっていうのがなんかしつこい話で書いてますけどその意味なんですもろもろの世界のもしはみじんを置きおよびおかざるものをことごとく持ってちりとなしてっていうのがみじんにしたら粉にちりになってしまうこの地理がの一つができるのを一方という数字ですね。で、それらを全部集めたよりももっと昔から私は仏でしたという、だから永遠という形をこういうふうな表現をしております。 で、こういう表現をするために仏教の宇宙観というのが捉えられているんです、うん、私たちはあの星を見られて、あ、綺麗やな言ってるけど、その星の広大さや何かを見てしまうと、もう地球の上でごちゃごちゃごちゃごちゃあちこちで戦争したり揉めてるのがつまらんことやなと思いますよね。それと一緒ですね。もう普通に広大な方が生きるの死ぬのって騒ぎ立てるのもつまらんことやと思うのと同じです。で、そのようにお釈迦様の寿命は永遠であると。でしかも私自身お釈迦様は我常にこのシャバ世界にあって説法を表です。また余所の百千万の船ゆた闘技の国においても主上同率ですから、この銀河系のどっかにあのいろんなものがあるかもしれないけど、全てにお釈迦様のこのお釈迦様の教えというか通じてるんですね。でこれを妙法となっているわけですけど、それはお釈迦様がいて説法表現という表現になっているわけです。だからお釈迦様はどの国へ行っても、だから徳藤さん、宇宙へ行ってもお釈迦様がおられるし、月の世界へ行ってもお釈迦様がおられるということです。だからそのおられるお釈迦様がおられるというと、こういう仏像の形でいるというのは、それはそういうそのイメージで作られておりますけど、そのお釈迦様の教えは法ですから、そのダルマというか、このお釈迦様の教えの法則というものは宇宙のどの果てへ行っても変わらないものです。だからそれが法則やから妙法となるんです
。大丈夫よ。
だから生まれたものは必ず死ぬ、永遠にそのままということはありえない。だから太陽が永遠やと思ってるけども、太陽も決して永遠やなくて、そのうち太陽がなくなると、それはなくなるまでに対応しなくなる。はい。でこのシャバ世界にあって説法を表現する、お釈迦様の住所はどこやというと、もうこのシャバ世界、地球だということ。それでこれを本国土名というふうな言い方をしましてね、お釈迦様の国土に私たちは住んでるわけやから、お釈迦様の国にいるということは仏国土に、仏国にいるわけですよ。だから死んでからどっか仏の国に行くなんて必要はないという、今すでに仏の国にいるんやない、そのことをもっと自覚しなさいというわけですね。でところがそうは思えない人は、細胞10万億の阿弥陀の世界を求めたり、どっか別世界の彼岸になるのも仏です。今年はわしは悪い年かなって今日女房に言って、あんた今年はええ年ってやれただから、ここ彼岸になったのよかったんやな、朝ご飯食べながら話してたの、
彼岸が良くなったからいいと、
胃がんが良くなったというわけでもないと思うよ。胃がんになることが悪いことだと受け取ることが悪いことだよね。だから自分が嫌なことが起こるのが悪いことが起こったと思うわけや。なあ、そう、学校行ってる子は学校行くってことはみんな悪いことが起こってるわけ、嫌な子は。だからその人にとって嫌なことであっても大事なことってやっぱりあるんやと思う。だから例えば、あんだけ信仰熱心だった人は交通事故で死なはった、あの人は信仰したはずなのに、なんであんな不幸なことになったんや、なん誰が交通事故が不幸な死やと決めたんやって言うわ。なあ、それは自分がそんな死に方したらかなんなと思うから不幸やと思ってるだけで、それが決して悪い死に方であるとは言えないと思う。戦争で死んだ人は全部悪い死に方かというと、そうでもないやろう。だから自分にとって嫌なことが悪いことやという捉え方がそもそも間違ってるんやないかと思うね。だからどんな死に方も悪い死に方、いい死に方っていうのはない。ただ自分にとってあんな死に方したいなと思うと、ええ死に方やなという、これは会話の上であるんやけどね。だからたとえ交通事故でお亡くなりになった人のところへ行っても、気の毒に悪い死に方しはりましたなということは絶対言わん方がいいと思うね。そういうものだと思う。でだから自分にとって嫌なこと、都合の悪いことは悪いこと、だからあの宝くじが当たることはいいことや、当たらんことは悪いことっていう、悪いことでもいいことでもないわけや、宝くじが当たる、当たらんなあ、これ当たったらうわええな、ええことやなと思う。当たらんかったら不幸やな、なんでわしがこんな不幸な身に遭うのかと内臓に思うかとは思わへんと。それは宝くじなんかの場合は、まあ、当たらんまいと思ってこうてるからな。どうせ当たらんわ、そんなもん。だから病気にしたって何にしたって、だから日蓮聖人も病気になり、お釈迦様も病気になって死んでいかれますね。だからそのことを 不幸だとか悪いとかというふうに受け取ることが、そもそも物の考え方のスタートだと間違ってるんだ。だからあのよく話してた、あの人いい人やな、悪い人やなっていうと、人いい悪いがない。自分にとって都合が悪い人を悪い人って言ってる。自分にとって都合がいい人はいい人っていう言い方をしてしまうので、ね、だからそれもいい悪いも決して外にあるんじゃなくて自分の中である。だからいい死に方悪い死に方っていうのも自分の中でどう捉えるか。その日はだから神戸の震災で亡くなった人もあるし、潜水艦の私が入院中にあの潜水艦事故でハワイ沖で若い人たちが大勢亡くなりましたよね。あの人たちが全部悪い人で不幸な死に方して、っていうふうに捉えるのかどうかっていうのだったりですよ。だから事故っていうのはやっぱり起こってほしくはないし、起こりたく会いたくはないかもしれんけど、それを不幸なことが起こった、悪いことが起こったというふうに受け取ってしまうのもちょっと間違いではないかなと思います。まあこのキャバ世界にお釈迦様が常にいて法を説いてくださっているんだ。それは病気になることも何事も全て仏様のお働きっていうか、それがまあ法徳やから、なるべくして、だから胃がんになるべくしてなり、死ぬべくして死んでいくっていうわけですから、それも仏の計らいだという受け取り方が大事。それをよそに仏の国、もっとええところがあるんじゃないかという捉え方は実は間違ってるんじゃないか。このシャバ世界にあって、我常にこのシャバ世界にあって、説法教です。とおっしゃってますね。その次の言うわけです。もろもろの善なりし、如来の昇るところの教伝は、皆修行を、五点が種なり、あるいは古心を解き、あるいは他心を解き、あるいは古心を示し、あるいは他心を示し、あるいは古事を示し、あるいは他事を示す。もろもろの凡絶するところは皆実にして、むなじからずって書いてありますね。これを六枠次元というんです。惑節更新、惑節が新、惑次更新、惑次パーリーというお経ですね。あるいは古心の時、あるいは他心時っていうのは、ある時の阿弥陀如来といい、ある時は大日如来といい、っていうふうに、いろんな仏様がおられるっていうふうに説いてきたけども、実は、実体は自分一人なんですよっていうわけです。だから、阿弥陀如来とお釈迦様とは絶対決して別人なんではなくて、不本のお釈迦様がある時は阿弥陀如来となり、ある時は釈迦となり、ある時は大日如来というふうに言って、修行を教化してきたというわけです。如来この方便を持って修行を教化するって言ったらね、だから阿弥陀さんとか大日さんとかいろんな如来さんがおられるけど、それらは全て方便だとお釈迦様がおっしゃってるわけです。如来この方便を持って修行を教化す。なぜか、ゆえはいかん。もし仏久しく世に従せば、白徳の人は善言を植えず、貧富下賤にして五欲に頓着し、極相冒険の網の中に入りなん。ここですね、これもなかなか難しいところですけど、お釈迦様がインドで亡くなってしまった。もし本当に永遠なら、死なずにずっといてくれたらええやないか、と思いますね。親もそうです。いつまでもいてくれた方がいい。まあ早く死んでほしい場合なんですけど、もし如来常にあって滅せずと言わ、もしも仏様がいつもここにいて亡くならないとしたら、すなわちその前は如来この方便を持っている由来が、もし仏が親しく世に従せば、仏様が永遠にいたら、徳の薄い人はいいことをしないで、貧しい、卑しい人は自分の欲望に執着してしまって、自分勝手な思いなら、間違ったものの見方にどんどんどんどんとらわれていってしまうというふうに書いてあるんですね。お釈迦様がもしずっとおられたら、善言を植えず、五欲に頓着して、悪僧猛犬の網の中にいるというふうにこう書かれています。皆さんはどうですかね。もし本当にお釈迦様がいて、いろんな苦しみを救ってくれるわけですね、お釈迦様が。そうしたら、もう自分で努力せんでも、まだお釈迦様が救ってくれるわ。だから、叶わぬ時の神頼み、叶わぬ時の仏頼みをしたら、まあ、なんとかなるわ。もし本当にお釈迦様がおられて、叶わぬ時にお釈迦様のところに行って助けてもらえるとしたら、 自分で努力することよりも、もう叶わぬ時の神頼みしてしまうことがやっぱり多いやん。信仰するっていう時でもやっぱりそうで、何事もない時にはなかなか信仰ができない。本当に病気にでもなった時に初めて神仏に出会わず気になってしまったり、でそういうためにえらいたくさん蚊が飛んでるな。蚊が多いな。もう入って
るから
。
ほら、入れよう
か。閉めて。
か
ないで。どこで割れてんやろうな。
葉っぱの後ろなんかに割
れたらね。切れたつもりが暖房って書いてある。何か割ってないの。
除湿だけでいいよね。冷房も
冷房いらない。
冷房いらない。除湿だけ。ドライだけでいいよ。除
湿。だから一回皆さんなりに考えてほしいなと思うんです。もし仏が久しく世に寄与したら、善言を植えないやろうか。で、御欲に頓着してしまうやろうか。悪僧冒険の網の中に入ってしまうやろうか。私もこれ考えたい。そしたら、入ってしまうやろうかところが今すでに入っとるなんて。やっぱり自分勝手な自分の都合で物事を捉えてしまいます。これを、臆想、盲点というんですね。だから、あんな死に方が不幸やとか、こんな死に方が幸せやとか、ええとか悪いとかっていうものを判断して、行ってしまっていると悪相冒険の中に入ってしまうんですね。だから遺憾になって何とかしたけがこんなならんならんもし思ったら、もう幸い思わなかったらよかったですね。もし思ってたとしたら悪相冒険の中に入っていることになるだろうし、かといってなかなか前言は済んでないなと思ってな。民部下船にして御欲に頓着しつつ、私はあんまり御欲には頓着しない。御欲というのは食べ物やとか口から入るもの、音楽で耳から聞くものとか、肉体的な欲望ですね。やっぱりええもん食べたいとも思わへんし、ええもん着たいとも思わへんし、まあ、割に語欲は少ない方ですね。それでも自分のしたいことをパソコンばかりやってるけど。まあだからお釈迦様がでも救ってくれると思ってると、こんなことさえやっぱりしないというわけですね。その次、もし如来常にあって滅せずと見ば、すなわち、教師を起こして、縁台を抱き、と書いてありますね。この教師っていうのは、ガラガラ放題です。お釈迦様が常にここにあって、いつでも私たちを助けてくれるっていうことがはっきりしていたら、わがまま放題、自分勝手なことをして、あるいは逆に、縁台って、これは怠けるということ。自分勝手なことをするか、怠けてしまう。で、そんな生活を送ってて、いろんな難に応てるのに、そんなことも気もつかず、仏様を敬う不良の心を生ずること、あたわり、そんなふうに敬うっていう気持ちも出てこない。このゆえに、如来方便を持って説く、陸に、陸まさに知るべし、諸仏の出世には知遇すべきこと果たし。だから、いつでも仏様がここに従して放っておいてるんやから、信仰心のある人はいつも仏様に出会ってるんやけど、信仰心のない人たちにとっては、仏様には愛なだしと説いてるんですよ、というわけです。なかなか私たちは仏様に今巡り合ってるとか、仏様に守られて仏様の世界にいるんやっていう、思ったらほんま楽ないけどな。なんか100万円がすぐ飛び出してしまった。で、これが実は父親という母親という親の存在と同じようにここを置き換えて考えてみればいいわけです。もし如来常にあって滅せずと見ばというところを、もし両親があっていつも死なないとしたら、子供たちはわがまま放題をして怠け心を抱いて苦労してしまう。私自身がやっぱり御前さんがおられた時とおられなくなった時とは、自分自身が実に大きく変わりましたね。御前さんがおられた時には何かあったら聞いたらええわと思ってるから、自分が勉強しようとは思わないよね。 しないかんなと思ってて、しないかんなと思ってはいるけどもしない。で掃除もせなあかんな、もう誰も靴が入ってきたなと、もうあんまり思わなかったな。それまで俺は残念してたから。で今は庭木がもうこの暑さでもうさっきがしおれてしまうけど、私が留守、女房も私も留守で息子が留守はしてたのにいつもやるじゃないか。いかんと思わへんな。で夜この間から、まあ、あの病院へ行って夜遅くなったりするわけで、息子一人留守番してる。息子の嫁は今あの里帰ってたおさんで、だから息子一人や、だから何か留守番しといてやら、もう見て留守番はしとんねん。僕は夜になっても街灯はつけないもんしない、戸締まりしない、入ってたら真っ暗や。お前何してんねんって、いや留守番してた。夜になったら街灯つけるとか、門閉めるとか、だからいちいち出かけるときには門閉めて、ガス気をつけて、いろいろ注意してから出かける。で、それはそこに今言うてるけど、私の父母がいるときは私が妻だった。父母がいなくなってからな、自分で母さやと思って、でも、天気代もったいないだろうと思ってな、今どうだろう。今、息子とはね、もう一回じゃ分かるけど、高いんうちのこの安いその電話機の横で携帯電話です。だから教師の心を磨き、先代の心を磨いていくっていうのは、やっぱり親がいつまでも見たらそんなもんですよ。だから子供が一人前になるというのは、親がいる時に一人前になっていればこんな嬉しいことはないんやけど、なかなかこの辺かな。だからうちの母も今日来るかなと思っていたけど来なかったな。女房が電話しようかって言って、電話するのやるとき、自分で行かないかんと思ってくるか。だけどね、あれもやっぱショックだったな。そう、もう、ぼーっとしてる。あ、そういうのがあったわ。そうね。そんな思い出
だわ。ここに入っても姿を浮かべるのね。それで助かったのよ。ポツンと天井かなんか落ちたのよ。おかしいなと思って、ふと開けた。20センチくらいのムカデがもうおるのよ、ね、それ目取ったらわからんわね。お部屋さんとこの奥さんの姿とお父さんの写真が思い浮かんで目はつぶってるけど頭の中飛びしたから落ちたのがわかったの。だからあ、守ってくれたんだなと思って私落ちたよ。
だからね、
うん、だから
母は今回も前もそうやったからまた元気で帰ってくるぐらいに乗ってたのか。